今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記20章3節から13節までです。第2サムエル記20章3節から13節、はじめに3節をお読みいたします。ダビデはエルサレムの自分の王宮に入った。王は王宮の留守番に残しておいた10人のそばめを取り、監視付きの家を与えて養ったが、王は彼女たちのところには通わなかった。それで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。では一言お祈りいたします。愛する主よ、我らを整えてください。あなたの御言葉、あなたの御前においてふさわしく我らを整え、神と人との前で犯してきたあらゆる罪々を、それらをあなたの十字架の上で流された血をもって洗い清め、今あなたの父を覚えつつ、またあなたの身体なる御言葉そのものを私たちがいただくことができますように、今日これらを覚えて、これらを我らのものとし、命あふれるこれからの時としてください。あなたが導いてください。あなたがしもべの唇を開いて、これに預かる一人一人の耳を開き、命そのものを豊かにいただかせてください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。いよいよダビデが元のエルサレムの自分の王宮に入りました。それまでアブシャロムがこのエルサレムの中に入って、ね、王宮の中にいて、でそれで、まあ、好き勝手なことをしたんですけども、まあ、ちなみにアブシャロムが、王としてエルサレムに入り王宮に入って、ね、真っ先にしたことといえば、この王宮の留守番に残しておいた、ね、この10人のそばめを、そのアブシャロムは、それと寝て、でそれで父ダビデを、ね、侮辱することでした。真っ先に、ね、あのアブシャロムがしたことが、この王宮の、ね、その女性関係、それと関係を保つ、関係を持つこと、でそうして父ダビデを、まず凌辱することでした。でその次に、ダビデを、ね、追いかける、ね、その算段を整えるために、その、戦う手立てを算段するんですけども、でダビデもですね、このエルサレムに、ね、自分の、王宮に、帰ってきてから真っ先にしたことが、ね、この、王宮の、ね、そばめたちの対処でした。アブシャロムは真っ先にしたことといえば、ね、このそばめたちを公然と、ね、寝て、そして父を凌辱したことですけれども、ダビデはその全く逆なんですね。ダビデは真っ先にこの王宮に入って、この女性たち、10人のそばめたちを、と寝ないことを真っ先にしました。このそばめたち10人を取り、監視付きの家を与えて養った。で、これ監視付き、要するに彼女たちが何か不正なことをしないかという監視というよりも、まあ、ガードとかキープとか、そういう意味です。ヘブライ語でシャマー、監視、守るとか見る、ガードする、キープする。ですから彼女たちをむしろ守り、ね、ガード付きの家にの中に、入れて、そしてそこで、ね、飲食を養って、まあ、ただし王は彼女たちのところに、もはや通わなかった。でそれで彼女たちは一生やもめとなって死ぬ日まで閉じ込められていた。まあ、ちょっとここを聞くとなんかかわいそうな感じです、ね。彼女たちダビデが王宮に残しておいた、ね、王宮の留守番として、残していたんですけども、でも、ね、アブシャロムに 彼女たち凌辱されてしまい、そして、ダビデが戻った後も、ね、ダビデに通ってもらえなかった、死ぬ日まで、彼女たちやもめとして、そこの中に、ね、家の中に、閉じ込められていた。言ってみれば彼女たちもこの、ね、アブシャロムのその謀反のその一連の事件の、被害者であったでしょう。ダビデ、ね、そばめが10人もこの時、ね、他にもヤモメ、そばめはいたと思われます。ですからもう本当に神様はもうモーセの時代においてすでに王たる者は、ね、妻を多く持ってはならないすでに言っておられたんですけども、でも、ダビデは妻を多くもうすでに持ってしまって、このようにして、その被害者が、ね、出てしまっている。ですから本当に、カエサーのその教え、ね、妻を多くしてはならない、王たる者は、ね、そういうふうにしてはならない、そういうふうにしてしまうと、このような、ね、女性たちがどうしても出てきてしまう。ソロモンの場合はもっと、ね、ひどいことをしたんですね。妻を1000人も合計持った。でそれで、ね、もう一人、ソロモンが、ね、1日に1人の女性と会うにしても、ね、1000日後に会わなきゃいけない、もしかしたらもっと、ね、2000日後とか3000日後、ね、もう5年10年とかそういう単位ですね。それほどまでに、ね、1人の女性が、ね、その1人の男性と出会う機会が少なくなってしまう。ですから妻を多く持ってはなりません。もちろんその逆もいけないわけです。ダビデは、ね、なんでこの10人そばめたちを、ね、このようにして監視付きの、ね、守りガード付きの家で、通わなかったか、一生やもめにしたか、やもめとなって書いてあります。ね、やもめという言葉は夫に死なれた女です。ですからダビデ、ね、彼女たちをやもめとした、要するにダビデの妻ではもう、ね、なく、むしろ死んだアブシャロムの妻としてダビデは一生彼女たちを、そのようにしたわけですね。アブシャロムは王宮に入ってから真っ先にしたことが、ね、そのダビデの妻と寝ることによってダビデを凌辱することでしたが、ダビデはその逆だと先ほど言いました、ね、ダビデは寝ないことによってアブシャラム、ね、息子アブシャラムの死を悼んで、そして、ね、彼女を、ね、もし再びダビデが、ね、彼女たちと寝るということであるならば、ね、アブシャラムをむしろ凌辱するような、そういうことですね。でもダビデはアブシャロムに対する敬意を表しました。ダビデですね、バテシェバとの一件以来本当に女性関係においてクリーンになります、ね、この時も、アブシャロムと寝た、ね、床を共にしたこの彼女たちと、ね、ダビデはもはや床を共にすることをしませんでした。かといって、ね、アブシャラムとそういう関係を持ったということで、ね、殺すとかそういったことはせず、むしろ一生食事を持って養って、ね、ガード付きの家で養った、ですからおそらくそれがダビデなりの、けじめといいますか、アブシャラムへの敬意の表し方、そして、ね、女性関係をクリーンに保つ、ね、身の立て方だったのかもしれません。ダビデ、ね、その後も、ね、非常に年老いた時、一人の、ね、非常に美しい少女があてがわれて、でそれでダビデのその本当に体、どんなに、ね、布団をかぶっても温まらない。でそれで、ね、その一人の女性、アビシャグという女性を、ね、あてがわれて、もう決して彼女を知ろうとしなかった、ね、性関係を持とうとしなかった。ダビデはですからバテシバの一件以降、もう本当に主から戒めを受けて、ね、女性関係に対してクリーンになるんです。とにかくこの10人のそばめたち、非常に、かわいそうな、形ではあるんですけども、でもこのようにして、一生養われることになりました。でダビデが、この王宮に帰ってきてから次に行ったことが、ね、また新しくそのイスラエルを分裂させたその犯人である、 ビクリの子シェバですね、前回ビクリの子シェバがイスラエル、ね、全イスラエル十部族を、ね、ユダ族から切り離して敵対関係に陥れてしまった、ね、せっかくアブシャラムのその反乱を平定してイスラエルが、ね、二分化して混乱状態に陥っていたイスラエルをせっかく一つにまとめつつあったのがこの、ね、シェバによってそれが台無しにされてしまった。ですからそのシェバを、まあ、なんとか、追いかけること、ね、それを、次にダビデはします、まあ、4節以降お読みします。さて王はアマサに言った。私のためにユダの人々を3日のうちに召集し、あなたもここに帰ってきなさい。で、ここで王はアマサに命じております、アマサ、ね、あのアブシャラムの、将軍としていた人を、ね、ダビデは、ね、自分の将軍ヨアブを下ろしてこのアマサをイスラエルの将軍として、任命しました。ね、そのアマサの初仕事をですね、ユダの人々を3日のうちに召集し、そして、その戦いの備えをしなさい言うんですけども、しかし5節、そこでアマサはユダの人々を召集するために出て行ったが、指定された期間に間に合わなかった、ね、アマサは3日という期限をダビデからいただいたんですが、しかし、その3日という期限を、ね、超過してしまった。でも、ね、ことは急を要しております、ね、刻一刻とその状況、ね、速やかにこのシェバに対する対抗策をこう講じなければどんどん状況が、ね、遅れれば遅れるほど悪くなっていく。でそれで、まあ、アマサ、まあ、あまり、ね、言うのではない、まあまあ、初めての仕事で、まあ、そういうふうに、まあしくじってしまったかもしれませんし、あるいは、ね、アマサはあまりユダ族の中でまだ認知されてない、ね、ヨアブはそれまでずっともう将軍でしたから、まあ、きっと慣れてなかったのかもしれないんですけども、でもダビデは、6節以降、ダビデはアビシャイに言った。今やビクリの子シェバはアブシャルムよりももっとひどい災いを我々に仕掛けるに違いない。あなたは私の家来を引き連れて彼を追いなさい。出ないと彼は城壁のある町に入って逃れてしまうだろう。で、ここでも、ダビデは、アビシャイに命じて、まあ、ヨアブの弟ですね、アビシャイに行って、でそれで、まあ、なんとか、対抗策を講じなさい命じます。ダビデはここでもヨアブを外しております、ね、アマサが、まあ、期限以内にユダ族の兵士たちを集めなかった。でそこで、ね、ダビデは対抗策として、ね、ヨアブを用いたでなくアビシャイを用いました。ですからもうヨアブは、ね、ダビデに対する命令違反、ね、ダビデはアブシャロムを、ね、寛大に扱ってほしい命じていたんですけども、でもヨアブはそれを、ね、反してアブシャロムを生け捕りに簡単にできる状況だったにもかかわらずそれをせず殺して、ね、なぶり者にした命令違反です。ですからダビデはもうすでにヨアブを将軍から下ろしております。でそれで、まあ、この、シェバに対する対抗策を生じるんですけれども、しかし、何節以降、それでヨアブの部下とケレテ人とベレテ人とすべての勇士たちとはアビシャイの後に続いて出て行った。彼らはエルサレムを出てビクリの子シェバの後を追った。彼らがギブオにある大きな石のそばに来た時、アマサが彼らの前にやってきた。ヨアブは自分の鎧を身につけ、鞘に収めた剣を腰の上に帯で結びつけていた。彼が進み出ると剣が落ちた。ヨアブはアマサに、兄弟お前は元気かと言ってアマサに口づけしようとして右手でアマサの髭をつかんだ。アマサはヨアブの手にある剣に気をつけていなかった。ヨアブが 彼の下腹を刺したので、腹綿が地面に流れ出た。この一月でアマサは死んだ。それからヨアブとその兄弟アビシャイは、ビクリの子シェバの後を追った。その時、ヨアブに仕える若い者の一人が、アマサのそばに立っていった。ヨアブにつく者、ダビデに味方する者はヨアブに従え。アマサは王子の真ん中で血まみれになって転がっていた。この若者は、民が皆立ち止まるのを見て、アマサを王子から野原に運んだ。その傍らを通る者が皆立ち止まるのを見ると、彼の上に着物をかけた。アマサが王子から移されると、皆ヨアブの後について進み、ビクリの子シェバを追った。ヨアブが出てきます。ね、ヨアブ、もう、この時将軍から外れていて、ね、まあ、一、兵隊として、アビシャイのきっと、ね、下で、もう降格して、で、それで一緒に来ていたんですけども、でも、ヨアブですね、アマサが、まあ、彼らに追いついてやってきたとき、ね、このヨアブはアマサに、ね、挨拶するふりをして、ね、兄弟、お前は元気か？そうやって口づけしようとして、ね、口づけしようとして、アマサに近づいていったところ、ね、アマサは髭を掴んで、ね、下腹を剣で、密かに、ね、刺し貫いて殺してしまいました。ヨアブ、ね、この、生涯の中においてこのような、ね、陰謀を企んで密かに、ね、自分よりも、ね、上司になるはずの人を殺したの、これで2回目ですね。1度目はあのアブネル、ね、あのサウル王の将軍だったアブネルをこの同じような手口でもって、ね、挨拶すると見せかけて近づいて、ね、密かに持っていた武器を持って殺す。そうして、ね、本当だったらアブネルが、ね、これから、そのダビデと一緒に働いていくはずが、ね、アブネルがこのようにして殺されてしまい、でそれで、ね、結局ヨアブが将軍になってしまう。で今回も同じです。ヨアブはもう降格して将軍職から外れて一兵隊になるはずが、ヨアブはまんまとこのアマサを、ね、新しい将軍を殺して、でそれでヨアブ、ね、ママとまた再び、イスラエルの軍の長に戻ってしまいます、ね、この23節見ますと、ね、さてヨアブはイスラエルの全軍の長であった、ね、いつの間にかまた戻ってますね。ヨアブは、ね、このようにしてもう他の人々があっと思う間に、ね、この新しい将軍アマサを殺して、でそれで、ね、それを見ていた他の人々、ね、兄弟アビシャイも、ね、ヨアブと一緒にその新しい敵であるシェバの後を追って、でしかもヨアブに仕える若い者の一人、ね、このヨアブがした行為を見て、ね、11節見ますと、ね、叫ぶんですね。ヨアブにつく者、ダビデに味方する者はヨアブに従え、ね、この掛け声によって、ね、それまでアマサを将軍として動いていたはずの兵隊たちがもう恐れをなして、ね、ヨアブにつくんですね。ヨアブを将軍として立てて、ヨアブを長として、でそれで、ね、ヨアブにつく者、ダビデに味方する者は、ね、このヨアブに仕える若者は、ね、ヨアブがやっぱり将軍なんだ、ダビデにふさわしい将軍はヨアブしかいない、ね、そういうふうに叫んで、もう本当に人々このヨアブのその勢いと言いますか、その、ね、あっと驚くような強引なそういう行動を見て恐れをなして、ね、人々はこのヨアブにを将軍として再び立てて、それでこのビクリのことシェバの後を追うことになります、ね、アマサは王子の真ん中で血まみれになって転がっていた、ね、人々の非常に目につきます。アマサ、新しく将軍として任命されたはずのアマサが、ね、血を流して、ね、腹綿を地面に流して倒れている、血まみれになっている。でそれでその、 ね、人々がこの甘さが血まみれになっている様を、ね、あまりにも見るから、このイワブの若者はこの甘さのその死体を、ね、その大通りの中から野原に運んでいって、ね、より人目につかないところへと運んでいったんですけれども、でもなお人々がこの野原に転がっている、この甘さの死体をあまりにも見て立ち止まるので、ね、彼の上に着物をかけて、でそうして、ね、甘さが王子から移されると、このみんなはヨアブの後について進ん で, でそれで、ね、ビクリの子シェバの後を追うことになります。本当に、ね、このヨアブ、平和の子ではないですね。その全く逆です。結局これによって再びヨアブは、ね、イスラエルの全軍の長に戻ってしまうんですけども、まあ、あまりにも、まあ、ダビデも人がいなかったのかもしれません。あるいは、ね、ダビデ自身も、ね、前回のそのアブネルが殺された時でも、ね、ダビデは、この、ね、セルヤの子たちは非常に、ね、自分にとっては、手強い相手だ、ね、ダビデも、もう本当に手を合わせていたんですね。第2サムエル記の、ね、3章の方でそのアブネルが殺された時、ね、ダビデが、このことについて言ったことがあるんですけども、第2サムエル記の3章38節からの、ところですね。あ、39節です。第2サムエル記の3章39節でダビデは、こういうふうに言ってます。この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。セルヤの子らであるこれらの人々は私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように、ね、ダビデはこの時言っております、ね、ダビデが、ね、油注がれた王になったばかりの時から、ね、もうこのセルヤの子たち、ね、ヨアブもそうですし、また、ね、このアビシャイも、ね、セルヤの子です。この者たちは、ね、手強すぎる、ね、ずっと手に、持て余していた。ダビデの言うことを聞かずに、アブネルを殺し、またアブシャラムを殺し、また、この度、ね、ダビデが任じた、このアマサを殺してしまった。で結局ですね、まあ、確かにヨアブは再びイスラエルの軍の長に戻るんですけども、でも、ね、これらの、罪なき者の血を流したその、数々のその報いは確かにヨアブの頭に返ることになります。ダビデが、ね、この3章のところで、ね、主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように言ったその通りに、まあ、なるんですね。まあ、前も見たんですけども、ソロモンが、ね、王になったその時、ダビデは、ね、このヨアブについて、ね、賢く扱って、ね、ヨアブを、ね、この、平和のまま、白髪頭のまま、ね、平和に死なせることを、しないように、ね、そのようにして、ね、ヨアブは、死ぬことになります。人の血を流す者は人から血を流される。主はノアとの契約の時において言いました。人の血を流す者は人から血を流されてしまうんです。でヨアブは確かにそのようになってしまいました。確かにダビデ、このヨアブに対しては、ね、強く出ることができなかったかもしれません。でも主が取り扱ってくださるようにいうとき、ね、主が確かに取り扱ってくださるんです。そしてダビデ、ね、ダビデは平和のうちに、ね、その後の生涯を過ごします。平和を作る人は、ね、幸いです。その人は神の子供と呼ばれる、ね、地を相続する人は柔和な人ですね。ですから本当に私たちは柔和であること、ね、確かにヨアブのその行為、人々が圧倒驚くような、ね、強引で力強く、またもうあまりにも単純に物事を 強引に進めていくから人々は従って生きやすかったでしょう。でもその最後はあまりいい最後ではないんです、ね、悪いことを企んで、ね、人を強引に陥れて力で物事を進めていく、ね、これは人々は従って生きやすいかもしれませんけれども、でもあまり平和な最後ではないんですね。後は結局不和で終わってしまいます。本当に私たちもですから平和にことを進めるべきです。ダビデは平和にことを進めました。でも、ね、この時平和に進めすぎたゆえにシェバの反乱が起きたかもしれません。でもそれでも結局すぐにまた平定されるんですね。平和な子は主ご自身がその人を守り、ね、その人を平和のうちに守ってくださるからです。ですから皆さんは平和な子になりましょう。このヨアブ、力ずくで武力で強引に、あるいは、ね、企みを持ってもう自分の地位を、ね、二度も守った。結局将軍の職に、ね、ついていたかもしれないんですけども、でも、ね、この地上においてどんな職に就くか、ね、どんな風に栄えるか、この地上でいかに栄えたとしても、あるいはこの地上の、ね、あらゆるものを手に入れたとしても、全世界をたとえ手に入れたとしても、誠の命を損じたらどうしようもありません。どうか皆さんは平和な子として、ね、この地上を歩み、そして主ご自身が皆さんに平和な、ね、地を相続させ、天においても地においても、主ご自身が皆さんを豊かにして守って導いてくださる、ね、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このイオアブのやり方非常に強引で、また人々の目を引き、人々がもうイオアブに従うしかないと、またダビデをもそのように彼の強引さ、彼のその武力、それによって人々を強引にリードしてきましたが、しかしその最後は決して平和なものではありません。主よ、私たちはいかに面倒くさいように見えても、また物事が遅々として進まないかのように見えても、本当にダビデのその平和を貫いたように、私たちも平和を貫くことができますように。平和な子は主ご自身が守ってくださり、主ご自身が敵を敵対してくださり、そして平和のうちに尊厳を持ってその命を増し加えてくださるゆえです。どうか私たちは平和を作る者として神の子と呼ばれるものでありますように。そして本当にこの王宮における10人のそばめ、彼女たちのそのありさまを見ますに、本当に主に従うということ、主の御前に潔癖であるということ、王たる者は妻を多くしてはならない、これを初めから守っているならばこのようなことは起きませんでした。本当に主はあなたの御言葉に歩むということ、これによって私たち自身が、また私たちと関わる人々が決して悲惨なことに陥ることはないように、本当に御言葉を守り行うこと、これを私たちがしっかりと成していくことができますように、どうか私たちの歩みを、また一人一人の歩みをあなたが守り導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ヨアブはいつも自分の力で自分の地位を確保するものです。主よ、ヨアブとダビデの違いは、ダビデは主から油を注がれたもの、御心にかなって歩もうと主を恐れ敬うもの、主の法則に照り合わせて後を考えてその後を歩むものでした。だから主よ、あなたはこの旅でをいつも守ってくださり、生かしてくださり、 用いてくださり、あなたの油注がれた王として、いつまでも王の油注ぎが旅でから離れず、またこの旅でに祝福されたあなたの祝福は旅での家に子子孫孫と継承され、そして栄光の主イエス・キリストがあの旅での家庭、家計の一員として来られ、永遠にこの家計から王の中の王イエス・キリストがお生まれになりました。主よ、それに比べてこのヨアブというものは自分の勢い余って王様から命令をされても自分の気持ちにそぐわない場合、命令なんかを平気で無視して違反して、自分のやり方でそのすべてのことを解決していく、そういうものでした。ヨアブが王様の地位を欲しがらなかった、虎視眈々としなかったこと以外を除いて、主よ、ヨアブ自身が王の次になる者の地位を確保するためにやったあらゆることは本当に悪意に満ちていることを私たちは知っています。主よ、この時間あなたに祈ります。私たちの中からこのヨアブの心を取り除いてください。人の地位は低くても高くても、主がその井戸に見合ったものを納めてくださり、そしてその見合った地位を持って主に十分に栄光を捧げることができるようにと、主ご自身が力を与え定めていることを感謝いたします。主は多くのタラントを預けた者にも、まだ少ないタラントを預かった者にも、そのタラントに見合った働きをした時、この二人に主ご自身は等しく善かつ良きしもべと祝福の言葉を送られたお方です。イエスよ、私たちがこの言葉を忘れることなく、生涯主よ、自分に与えられているその分に充実に使え、人が圧倒するようなその地位にあったものでも、まだ人に目につかず数えてもいただけないような小さな働きをしたとしても、それぞれの与えられているその働きを十分に主よ、神と人の前で守り行うことによって、善かつ良きしもべとしてあなたの御前に立つことができますように、ひれ伏すことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが異なったこの人物を私たちに教えてくださったことを感謝いたします。ダビデとヨアブを見て、私たちがそれぞれ本当に志すべきものを、ことを、信仰を教えてください。そしてその信仰を御言葉に基づいて貫くことができますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。